TBS Podcast。 この時間は Spotify の提供でお送りします。
ライムスター歌丸です。
TBS アナウンサー宇内梨沙です。
木曜のこの時間はラジオの可能性を探るこちらのコーナ
ー、 Spotify プレゼンツ
ラジオできるかな。思えば先週はこれね、宇内さんはスタジオにいて、ね、僕は外にいてやりましたもんね。はい、はい、ということで世界的な音楽ポッドキャスト配信サービス Spotify のバックアップのもと、音声コンテンツの可能性を探っていく時間です。ということで企画発案者の番組プロデューサーも同席しております、
橋本義文です。今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
だもね、はいはいはい、
2020年ね、去年なんですけど去年は世界的に音声コンテンツが盛り上がってるという意味でポッドキャスト元年ですねっていう風に、
そのでもね、大変な、我々も進歩しました意識がね、ポッドキャスト元年だってハシピーが言った時にね、我々何言ってんだお前という感じだったのが、今やもうそれはね、
そうですよ、もう自明のこと、
自明のことになりましたもん。
2021年ね、もう迎えまし
たということで、2021年はこれはポッドキャスト元年の翌年ですから、これは、ポッドキャスト2年という、
まあ、そういう言語みたいな意味で使ってるわけじゃないんですけどね、
これおかしい、
なんとか元年っていうのはね、
そうですか、これ抽象概念警察案件かなと思いましたね、なんとか元年
ぐらい使い方がなんか大丈夫かっていうあれなんですけど、まあ、でも今本当に配信とか本当に気軽に、あのスマホでできるようになって、うん、っていうこと自体が皆さんだいぶ分かってきてるんじゃないかなと思うんですよね。
そうね、
そうなんです。で、世界的な企業が続々とこういうポッドキャストサービスを買収していたりというのも最近大きなニュースであったりして、もう海外ではもうもはやもう定着してると思うんですよね。
サイバーパンク2077、確かにそこら中でラジオ聞いてるみんな。
あ、そう、あれはまあ、要はあれはポッドキャストっていう概念ではなくて、うん、本当に、まあ、80年代的な概念だからなんですけど、
だけどまあね、
ラジオを聞いてる率高すぎますよね、サイバーパンク。
つかそこら中で聞いてんじゃん、マジで。
今までオープンワールドゲームの、に出てくるラジオの描写って、なんかいわゆる車で聞いてるが多かったじゃないですか。
車はあった、車はあった。
で、車で選択肢がね、いっぱいチャンネルがある。まあ、それはすごいですよね。
それは今回の、サイバーパンクにもあるんだけど、すごいですよね、あるんだけど、それじゃなくて。
今回はその受信機が、そう、なんていうかリビングにもあるし、
あちこちに置いてあって
街角にもあるし、ね、もう聞こえてくるんですよね。
でそれを陽動の、ね、武器のちょっと道具として使ったりもするんだけど、
そのぐらい当たり前になってきたなって、
ラジオシティですよ。
もうそうですね、まさにね、はいはい、本当にラジオ時代というか音声コンテンツ時代が自明のことのようになってきました。
素晴らしいことでございます、
うん、なんでまあ今年もですね、そういった、まあ、じゃあ自分でラジオ発信するときにどういうふうにやったらいいかとか、あとその音声を作る人たちの業界がどうなってんのかってことをちょっとずつこう教えていく、というか共有していくコーナーみたいな形でやっていきたいなと思うんですね、うん、
はいはい、
で今年もまた疑問が寄せられてますので、
はい、
早速宇内さんからお願いいたします。
ラジオネームお惣菜買い放題さんです。このコーナーがどうかわからなかったのですが、聞いてみたいことがありメールしました。それはラジオの人たちはどんなイヤホンを使っているのかということです。普段から聞くことが仕事の方々は一体どんなイヤホンを使っているのでしょうか。編集作業も多いと思いますので、こだわりがありそうだなと思いました。イヤホンを買い替える際の参考にもできたらなと、答えていただけると幸いです、
うん、はい、このコーナーでいいんですよ送るのはね、
うん、
そうなんですよ。それだから、
うん、これは要するにスタッフが、
まあそうですね、
その作業とかするときに、まあ、ということでしょうか。
多分このお惣菜買い放題さんの趣旨ですと、まあ、そのスタッフの人が仕事でどんなイヤホン使ってるのかなっていうことだと思うんですよ。
プライベートではなくね、
まあ、プライベート、まあそうですね、とかも含めて、まあそのどんな
感覚なのか、ね、まあ、同じでもいいけど、
そう、そうなんです、うんうん、なので、まあ、まず身の回りのアンケートということで、
うん、
この番組アフターシックスジャンクションのディレクターがどんなイヤホンを使っているのかっていうのをちょっと聞いてみたんですよ。
なるほど。
で、その、資料がですね、手元に皆さんあると思うんですが、
はい、まあ、要は5曜日ありますからね、
5人一応ディレクターがいて、5人分一応聞いてみたんですね、
うん、
で、まあ大きく言うとですね、まあ、これイヤホンと言いつつヘッドホンとイヤホン、まあ、両方選択肢が多分これモニターの場合あると思うんですが、ほとんどのディレクターがイヤホンを使っているということが分かりました。
これなぜ、
これはね、なんでかって言われると意外とその個々のディレクターはあんまり答えらんないことが多かったんですが、
うんうんうんうん、
僕が感じる印象として僕もまあディレクターだったのでもちろん、うん、イヤホンとヘッドホン両方使った時期があったんですけど、結局イヤホンになったんですよね、うんうん、こういう編集用のものとかっていうのはね。でなんでかなと思ったら、うん、まあ、まず一つはですね、持ち運びが楽っていうね。
あ
まあね、
単純に、こういろんな家で編集したりね、うんうん、局で編集したりするときに、うんうん、
まあね、
ヘッドホンだとやっぱちょっと大きいので、
まあね、
取り回しがめんどくさい、
まあね、
みたいな問題がまず一つあるんですけど、はいはい、まあ、あともう一つは、うん、おそらくなんですけど、 こうなるべくこうラジオを聞いてるリスナーと近い環境を作るっていう意味で、うんうん、あのヘッドホンよりこうイヤホンの方が、まあ、いいという意味もあったり、うんうん、まあ、なんていうかこう良すぎないようにするっていうか、
あ、まあね、
良すぎないようにするみたいな
音楽自分用に聞く場合だったらすごくね、うん、いい音を聞くとかあるけど、うん、例えばローが聞いてるとかあるけど、うん、そういうんじゃなくて
ってことね、うん、っていうのもあったりするし、うん、あとはまあアフターシックスジャンクションは TBS ラジオですから、まあまあ、言うてもそのトークラジオの比率が多い曲ですよね、だから主に編集をするといっても、まあ、なんていうんですかね、トークを編集することが多いですよね、うん、音楽そのものよりも、はいはい、だからまあ基本的に喋り人の喋りをこう編集することが多いので、うん、まあ、そのまあ帯域に特化したようなところが強ければいいという部分もあったりして、うんうん、まあ、そういったところでイヤホンになってるんじゃないかなっていう感覚はある、ま
あ、音楽鑑賞自分用の音楽鑑賞っていうのとちょっと考え方違う、
そうですね、でちょっと個別に細かく見ていくとですね、はい、まず、保坂ディレクター月曜日ですね、
はい、
使ってるのは、編集用とプライベートまず使い分けてるかっていうと使い分けてないそうです、
うんうん、
で使ってるイヤホンは、オーディオテクニカの1300円ぐらいのモデル、
うん、
意外と安いもの、
比較的お手軽な、うん、はい、
でこれ10年間使い続けて、
壊れなかったの？
でこれは、まあ、使い続けてると理由があって、
はいはい、
要は壊れてもすぐに買い替えられるっていうその、まあ、リーズナブルさとか、あと手に入りやすさみたいな汎用性のあるモデルを買っているっていうことですよね。
なるほど、
うん、で、まあ、自分にとって耳が疲れないっていうふうにマッチしたものがある、うんうん、見つかったので、まあ、やそれを使ってると、うんうん、いうのが保坂ディレクターの使い方、はいはい、で、火曜日森安ディレクターは iPhone の純正のイヤホンを使っている、
うん、
で、これはまあ、非常によくわかるんですけど、うんうん、編集をこうやり始めた時に使い始めたものがこれだったと。だからこれよく、まあ、編集の時のイヤホン何がいいですかって聞かれるって答えるんです、答える時によく言うのは、うんうん、自分の基準を決めてくれっていうことですよね、
まあね、
うん、
はいはい、
いろいろ使い分けちゃうと、うん、鳴り方が違うので自分の中の基準が分かんなくなると、
はい、これは音にまつわる仕事の人はみんなそうです。それは
そうですよね、
うんうん、
だから、まあ、森安ディレクターに関して言うと iPhone の純正イヤホンを最初に使い始めたから、
うん、
これの基準っていうのが自分に備わっちゃったから、うんうん、多分これを基準に大きい小さいとか音質がどうだっていうのを決めてると、う
ん
う
ん、構成作家古川光さんが辛さの基準をココイチに定めたってあると似てる、
そうですね、実際は iPhone の純正イヤホンは、まあ、非常にそのリモートワークでマイクとかでも非常に質が高かったり、
結構いいんですよね、
もともと良かったりするので、うんうん、まあ、オープンイヤーっぽい感じでね、非常に使えるかなっていうのはありますね、はい、で水曜日の、長谷川ディレクターは、使い分けているということですね、うん、編集用と仕事用ね、
うん、
で、編集用は、有線 の、まあ、ワイヤレスじゃないイヤホンを使っていると、
うんうん、
でまあ、これは基本中の基本で、ワイヤレスのイヤホンを使って編集をするとちょっと遅延があったりとか、はい、途切れがあったりとかするので、基本的に仕事用では使う人はまあほとんどいないですね、
なるほどね、
はい、で我々もほとんど編集用と言われた瞬間にもう有線のものっていう、うん、ま
あ、それは納得、
うん、であとまあ長時間の仕事になるんで、バッテリー途中で切れたりとかするとまた大変だったり、ね、うんうん、というのがあるんで基本的には有線で使ってるイヤホンは、パナソニックの1000円ぐらいのイヤホンと、
うん、
あとはハイレゾ対応の JVC のカナル型のイヤホンで、これが8400円、
結構これはだからそのハイレゾ対応の方はいい音をちゃんと聞きたいやつ、
うん、でもなんかね、使い分けのこだわりがないって言ってるん
でだよ、
仕事で使ったりプライベートで使ったりも変えてるのかもしれないですけどね、この辺まだこ
う
キャリアがまだね、若手の D ですから、まあ、多分この辺がやり慣れていくと決ま
る、ね、音楽詳しいからやっぱり多分その、ね、音楽聞くときは、ね、
音楽聞くときはいい音、うん、いい方を使うとかね、
うんうん、
そういうこともあると思います、はい、で木曜日の角ディレクターは使い分けているそうなんですが、仕事用で使ってるのがシュアーの SE215 スペシャルエディション、うん、これ12000円、
結構いいやつ、ダントツ高いの使ってる、
使ってますね、これ使ってる理由はですね、まあ、ゲーム配信者の超有名なスタイリッシュヌーブさんのおすすめモデルということで、編集用とゲーム用で使っている、
これゲーム用だろうかそれそれはゲーム用って言うんじゃないの、ま
あ、ね、釈迦さんのね、うん、まあ、兄貴分というかの配信者の人ですけど、うん、まあ、でもシュアのこのシリーズは確かにシュア
は
音質間違いないので、まあ
そ
れはまあ、これは非常に使い勝手いいと思います、
うん、変な癖もないです
ね、そうですね、うん、でも普段使いは安いやつを使ってるっていうんで、ちょっとなんか なぜなんだみたいなのあるんですけど、普段もシュアでいいじゃないか
って、
ね、
多分ゲームの方にかけるそのあれじゃないですか、情熱の比率、う
ん、ね、ゲームを重視してるのか分かんないけどね、はい、で箕輪田ディレクターはオーディオテクニカの3000円ぐらいのものを、うん、基本的に仕事で使っている、
うん
うん、で、まあ、プライベートは、ワイヤレスイヤホンを使っているという感じですね、
うんうん、
で最終的に、まあ、箕輪田ディレクターに関して言うとモニターはあのイヤホンだけではなくてスタジオのモニター、まあ、いいスピーカーですね、うんうん、とかもろもろそういうの複数でチェックするっていうこともやっていると。
これプロっぽい、
まあ、これはでも基本かなと思います。
スタジオエンジニアとかはね、あのレコーディングエンジニアもやっぱ当然やりますから、
そうそう、だからまあ、うん、でもまあ総じて言えるのはあの変なバランスで出ないものを使うっていうのは基本になってる。要はだから低音が強調されすぎてしまうとか、うんうん、そういうものをモニターに使ってしまうとやっぱバランスがおかしくなるんで、
自分用のさその編集で聞いてたら、うわ低音聞いてる、聞いてるわ、ね、たまんねえとかって、それおめえがいいだけだろうっていう
ありますからね、うん、このライブ&ダイレクトの音を低音聞いてるわみたいな、ね、
で放送で出したらさあれっつってさ、いやおめえのヘッドホンが低音出すぎなんだよって、これ良くない。
そうそう、そういうこともあるんで、まあ総じてあの自分の基準になるものを一個決めて、うん、しかもそれが、まあ、ある程度基準にし続けるために、うん、あの買い続けられそうなもの、うん、壊れてもね、だ替えが効きそうなものを使うっていうのを基本にしてるってことが多い。
すごいね、今日さ箕輪田君の話題出したら箕輪田君がサブに来てさ、さ、ね、なんか、うん、俺呼んだみたいな、
それをやる時間がないんだ
よ。さっき構成作家古川光がっつったら呼んだって感じでズームに登場してるわけ、ね、で何にもいじんないでパッと消えてるわけ。
ちょっと皆さんそれをやってる時間がここないんですよ、ね、
時間ない、
はい、ないんですよ、はい、ということで、あのまだまだ掘り下げがいがあるんで、またこういうのまだ突っ込める話題だと思うんで、うん、まだまだ質問とか受け付けてますので、うん、お待ちしていますということです。で明日配信します別冊アフターシックスジャンクションですが、今週はですね番組クルーでお届けする年末年始のこうなんか振り返りみたいな話とかもありつつ、あ
の先週のねあの一人散歩のちょっと振り返り、
うん、もありつつ、月曜日にやった初夢特集、リスナーの皆さんの初夢、はい、まだまだ紹介しきれなかった部分があったんで、うん、未公開のポッドキャスト特別編ということでまた別の盛り上がりを見せております。
あとハシピーからの夢企画に対してクレームね、
クレームってほどのクレームじゃない、そんな空気悪くなってないですから、ね、楽しみに聞いてくださいね。
水を差す、
引き続きオーディオムービー令和版夜のミステリーもいろんなポッドキャストで配信中ですので、うん、ぜひとも大評判なんで、うん、ぜひ聞いてください、はい、以上です。
この時間は Spotify の提供でお送りしました。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。